お知らせ、年金だより、年金ネットサービスについて。日本年金機構では、年金加入者や受給者の方が、インターネットを通じて、いつでもご自身の年金加入記録等を確認することができる、年金ネットサービスを実施しています。最新の年金記録が確認できます。年金定期便よりも、新しい記録の確認が可能。記録の漏れや誤りの発見が容易になります。未加入期間等を分かりやすく表示。年金見込み額の試算が行えます。条件を入力し、将来受給する年金見込み額を試算。各種通知書を画面上で確認できます。年金定期便、年金振込通知書などを表示。詳しくは、日本年金機構ホームページへ、QR コードが掲載されています。問い合わせ、宇和島年金事務所、電話 0895-22-5440、市役所市民課年金係、電話 22-3100。戦没者等のご遺族の皆様へ、第12回、特別弔慰金の請求はお済みですか？令和7年4月から戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。すでに請求した方で、国庫債権がお手元にない場合は、国・県での審査中、または財務局での国債発行待ちです。準備が整い次第、市から案内しますので、しばらくお待ちください。支給内容、額面27万5千円、5年償還の記名国債、請求期間、令和10年3月31日まで、請求期間を過ぎると受けることができなくなりますのでご注意ください。提出書類、請求書、現況申し立て書、戸籍抄本等、支給対象条件は市ホームページをご確認ください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、社会福祉課、電話 22-3113、保内庁舎管理課、電話 36-1112、各種手当の現況届の提出を忘れずに、受給者の方には個別にお知らせを郵送します。内容をご確認ください。特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の現況届。受付期間、8月12日水曜日から9月11日金曜日。提出窓口、八幡浜庁舎1階社会福祉課、保内庁舎1階保内庁舎管理課。所得制限があり、年に一度所得状況等の審査が義務付けられています。問い合わせ、社会福祉課、電話 21-0401。 児童扶養手当の現況届、受付期間、8月3日月曜日から31日月曜日。提出窓口、八幡浜庁舎1階子育て支援課、保内庁舎1階保内庁舎管理課。持参物、1、手当の証書、2、養育費等に関する申告書、3、一部支給停止適用除外事由届出書、該当者のみ、4、その他必要書類。問い合わせ、子育て支援課、電話 21-0421。 民生委員・児童委員は身近な相談相手です。民生委員・児童委員は一人暮らしの高齢者の見守り、子育ての不安、生活の困りごとなど、現代の課題に寄り添いながら、地域の皆さんと一緒に安心できる街を作っています。相談内容の秘密は守ります。民生委員、児童委員には、法律で守秘義務が定められています。相談したことが他の人に伝わることは絶対にありませんので、安心してご相談ください。相談したいときは、お住まいの地域の民生委員・児 児童委員にご連絡ください。どこに相談したらいいかわからないときは、市の福祉窓口でもご案内しています。あなたの困ったに一番近い存在として寄り添います。問い合わせ、社会福祉課、電話 22-3113。障害福祉に関するアンケート調査にご協力ください。市内の障害者手帳をお持ちの方を対象に、無記名のアンケート調査を実施します。このアンケート調査は、第7期八幡浜市障害者基本計画等を策定するにあたり、障害のある方の状況やご意見等を把握するために実施するものです。対象の方には、8月中に調査票を郵送します。これからの計画を作る貴重な資料となりますので、調査の目的をご理解いただき、ご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課、電話 21-0401。
家庭の匂いトラブルを解決。生ゴミ処理機などの購入補助を行います。最近暑くなり、生ゴミの匂いや虫のトラブルが増えています。次のように少し工夫するだけで問題は改善します。生ゴミを正しく処理して夏を快適に過ごしましょう。ゴミ収集日の朝に出す。夜に出すと虫が寄る原因になることも。水切りネットやザルを使って水気を落とす。魚、肉、野菜、果物などは新聞紙で包む。市では生ゴミ処理機などの購入費の補助を行っています。本来捨てる生ゴミが堆肥に有効利用できますので、ぜひご活用ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。種類、生ゴミ処理容器、コンポスター、EM 容器など、微生物を活用し生ゴミを堆肥化します。メリット、生ゴミを質の良い堆肥へと変え、家庭菜園などに活用できます。補助上限額3,000円、1世帯につき5年間に2期まで。電気式生ゴミ処理機、生ゴミの水分を蒸発させ、ゴミの減量化を図ります。メリット、短時間で生ゴミを減らし、腐敗による臭いを抑制できます。補助上限額40,000円、1世帯につき5年間に1期まで。補助率、いずれも購入価格税込みの2分の1、100円未満は切り捨て。問い合わせ、生活環境課、電話 22-3115。大学等高等教育世帯応援デジタル商品券。申請は8月31日月曜日まで。対象、令和8年4月1日に八幡浜市の住民基本台帳に登録があり、次の1、2両方に該当する学生等を扶養している保護者等。1、平成14年4月2日から平成19年4月1日に生まれた学生等。2、学校教育法で定められた大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する学生、並びに短期講習受講を除く予備校生。給付額、対象学生等1人当たり2万円分のデジタル商品券、八幡浜デジポン、PayPay商品券を給付します。商品券は、八幡浜市内の対象のPayPay加盟店にて利用できます。申し込み方法、愛媛電子申請システムによるオンライン申請、保護者等の本人確認書類と学生等の在学証明書、令和8年4月1日以降発行が必要です。注意、学生証では申請できないポン。学生等1人につき1回申請、2人の場合は2回申請が必要です。申請期間、8月31日月曜日まで。チャージした日、アプリにて使用可能となった日から、 150日間は使用できます。市ホームページの QR コードが掲載されています。問い合わせ、総務課デジタル情報推進室、電話 21-0407。 8月から国民健康保険、後期高齢者医療保険の高額療養費制度が変わります。変更点1、自己負担限度額の変更。それぞれの区分の限度額が変更となります。直近12ヶ月以内に高額療養費の該当が3回あった場合、4回目以降から適用される自己負担限度額、多数回該当は据え置きです。変更点2、年間上限の新設。すべての区分の方に年間上限が設定されます。変更点3、外来年間上限の増設。これまで70歳以上で国保一般、後期一般1、2の区分に該当する方にしか設定されていなかった外来の年間上限が、住民税非課税世帯2に該当する方にも設定されます。詳しい限度額や年間上限については、市民課国保係、電話 22-3133、 高齢者医療係 21-0400 にお問い合わせください。